Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
この番組はスクール DB 教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。たけちゃんこんにちは。
はい、ゆきちゃんこんにちは。
ね、TY スタジオでございますが、うん、なんとなんと、
はい、
この度から、
はい、
スポンサーさんがつきました。やった、
やった、
おめでとうございます。
いや、素敵ですよ ね、 ね、
嬉しいですよね。
嬉しいね。
さきちゃん3年間だっけ頑張ってきてよかったよね。
よかったです ね、 ね、もうスポンサー付きって本当に素晴らしい。
そうで、ところでリスナーの皆さん、はい、ネクストブレインって覚えてらっしゃいますか、
はい、
実はね、たけちゃん1月24日の放送でご出演くださった田中さんの会社なんですよね、
はい、そうなんです、ね、
はい、株式会社ネクストブレイン代表取締役田中久志さんが、はい、ネクストブレインという会社で学校の教務システムをね、
はい、
助けるいろいろな素晴らしい、ね、うん、教務IT のことをされているという、そういうお話をお伺いした、ね、ね、
はい、
そうでしたよね、
はい、
で今日は、うん、ご縁あってこの度 TY スタジオのスポンサーになってくださいました、うん、田中久志さんにお越しいただいております。田中さん、ありがとうございます。
はい、どうもこんにちは、田中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆきちゃんね、スポンサーなりそうな貫禄じゃないですか、
は
い、
そうですよね、
素晴らしいよね。
ね、
もうかやっぱり教育者みたいな感じですよね。
そうですね、
うん、
ね、でもスポンサーの話が出た時の面白いエピソードがありましたよね、
はい、
なんか冬の寒い1月に、ね、時になぜかたけちゃんがかき氷を食べたいと言い出し、それに田中さんは無理やり付き合わされで、その日何の弾みかスポンサーの話が持ち上がったという。
そうなんです ね、
ご縁って分かりませんよね。
分かりませんね。真冬にね、かき氷を食べながらスポンサー、っていう感じ。そうそう、すぐ電話しましたね、ゆきちゃんに。
本当嬉しい報告をいただいて、私も飛び上がって喜びました、はい、本当田中さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。かき氷のおかげです。
なんでかき氷やったやろうね。ね
で、またなんでスポンサーしようと思ってくださったんですか。
ぜひお願いしたい。だからね、宇治金時食べたんですよ。
宇治金時食べてそう思ったんですね。
それも大阪駅の近所の
ヒルトンホテルプラザ、
あ、吉本ヒルトンって呼ぶ、はい、僕ら呼んでるんですけどね、ヒルトンホテルの下の、はい、
そうなんです、
なんか甘み、甘味屋さん、
ほんでニコニコしてね、食べたんですよ、
はい、
全然冷たくなかったですよね。
冷た
い、たけちゃん冷たなかっただけなんですが、
真冬よ、うん、
1月ですからね、
うん、
でも本当にそんな思い出がね、こういう形につながるなんて、本当に赤いヘドで結ばれてたのかなみたいな感じでね。思いましたね。
まあ、時期の時の色しか覚えてないんですけどね。
あそこには赤い糸もあったんですよ。
なるほど。
このスポンサーになるための ね、
なるほどね、
それぐいぐい引っ張りながら今日に至ったというわけなんですね。
これもたけちゃんの魅力っていうことですよね。
いや、嬉しい、ありがとうございます。
あ、もう引きずり込まれたっていうかね、もう
もう後には引けないですね。
もうゆきさんね、今日の番組は、はい、ニコニコヘラヘラ笑いながら語れるっていう、この空間ですよね。
そうですね、
はい、
はい、
だってこんな嬉しいことないじゃない、
ないですよね。
そして新しい時代にね、
そう、
新しい令和の新時代にスタートに、
うん、う
こういうことをね、
うん、
聞かせていただいて、
ね、
最高、頑張らなきゃ、
ね、
みたいな、
グレードアップもできましてね、
できましたね、
はい、
で
田中さん、スポンサーでね、はい、ぜひ皆さんに知っていただきたいことがあるんですよね、発信されたい内容があるんですよね。
何でしたっけね。すぐふっと気を失ってしまうんでね。
今日も ぜひ応援したい人をわざわざ九州から連れてきて
らっしゃる。そうなんです、思い出した。
目の前やし、
大事なことを。
横にいるの誰かな。忘れとったわ。
思い出してください。
思い出しました。
はい、紹介してください。
長崎県から来て、いただいたんですね、
はい、
まあ、私どもの会社のお客さんでもあるんですけども、はいはい、高等学校の心未来高等学校、
うんうん、はい、
様の、広報担当しております、はい、坂本さんという方でございます、
はい、坂本さんようこそ、
すみません、
大阪そして TBS に出るようにようこそお越しくださいました、
は
い、
どうぞ、は
い、よろしくお願いします、
はい、
なんか坂本さんおとなしそうなんですけど、なかなかしっかりしてらっしゃる力持ちなんですね。
そうなの、
名前が力さんって言うんですよ、
うん、そうだね、
特徴的な名前なので覚えてもらって、うん、まあ嬉しいですね。
すぐ覚えましたよ、うん、はい、力さんって、
竹ちゃんっていうのも珍しいですよね
そうですね、竹ちゃんと力さんでね、うん、合わせりゃすごいあのボリュームになっちゃったからみたいな感じで、このスタジオの運び、うん、楽しくいけそうですね、
はい、今日が初めこういう形でラジオに出るっていうのが初めてなので、はい、楽しみに参りました。
そうなんですね、で力先生はね、
はいはい、
高校の先生
ですね。先生でもいらっしゃる。なるほど。
そうですね。前職が全日の高校で3年間、はい、あの教員として、はい、あの勤務してきました。
はい、はい、そうですか。
今この語りをね、うんうん、あの横から笑顔あの見てあの、はい、拝見させていただく、うん、先生っていうイメージですね。なんか先生の看板。
頼りがいあります
し。まだまだ若輩ものです。
いや、なんかなかなか頼りがいのある先生で、あの。高校の先生、
そうですね、高校で商業 の、 あの簿記とか、はい、ビジネス基礎とかそういう科目を教えてました。
ああ、すごいですね、
はい、
あのそれって大事なことですよ。
そうですね、たけちゃん会社経営してるから簿記とかもねされるけど、そう私そんな全くダメで、うん、私も尊敬しちゃいます。
そうですか、うん、法人決算全部やりますから、
はい、おすごいですね
はい、やります。
だから何でも
恋のたけさん、
うんうん、すごい
本でね、坂本先生ね、うん、そうやってあのほら一番人間の、うん、あのこう
生活な時、ね、
うん、生活に関わる仕事じゃないですか、うん、計算するとかお金の計算
だったり、まあ、付きまといますよね、
もうこれを切り離して生きていけないじゃないですか、うん、そのベースをあの作ってらっしゃるのが、うん、ね、力先生、やっぱり力あればこそできること
になる。まだまだうん、やっぱり難しいですね、そういう、うん、あの算数とか、うん、数学とか、うん、そういったことがこうできない子たちもいたりもするので、うん、いろんな課題を抱えている子も今現代いるので、その次に、
うん、
そういったことなしにこう簿記とかを教えるっていうのはやっぱ難しいので、う
ん
う
ん、なるほど、
いろいろ自分でも試行錯誤をしながら教えてたっていうのは記憶してますね、
うん、そうなんですね、はい、でもあの坂本先生の話はまたゆっくり聞くことができると思うんですけども、
はいはい、
田中さんがなぜ九州まで行って、うん、坂本先生にお出会いに、まあ、あのこう得意作であるにしてもこの魅力に惚れられたのか、
うん、
それをちょっと、
うん、
いやいや、まあ、あのたまたまなんですけれどもね、
たまたまなんですか、
たまたまというか、まああのうんね、まあ、昨年の年末から、はい、まあ、あの私どものお客さんになっていただいたんですけれども、
うん、あ、そうなんですか、
まあ、ちょうどあのね、そのまあ密接にやり取りしてる時に、うん、例のかき氷事件がございまして、
なるほど、
お腹壊しませんでした、
全然大丈夫と、美味しそうにあのちゃんとゆきちゃんにね、うん、
はい、
LINE で送りましたでしょ、あの写真、
うんうんうん、
見事な写真、美味しそうに食べて、で顔が満面にして、うん、顔中で食べてましたよ
で、ほんで、話を戻して、
それで、まあ、まあ、操作のね、はい、まあ、システムですから、はい、操作の説明に伺った
業務システムを押しに行かれたんですね、
はい、でその際に伺った時に、うん、まあ、理事長ともお話できるちょっとチャンスがあったので、はい、ちょっとお話ししたんですね、
はい、
だったら結構なんか話が盛り上がりましてですね、
うん、あ、そうなんや、
もうそれだったらもうぜひ、うん、僕はこういうこと考えてるんだっていうことで、うん、まあ、お客さんでもあります、はい、高等学校さん、
は
い、
うんうん、
皆さん通信制の高等学校ってあまり知らない
ん
ですよね、
うん、知らないですね、
実際のどんな感じなのとか、
うん
うんうん、でちょっとなんか知ってる人でも 不登校の人たち向けとかね、
うん、
ちょっとなんか、
うん、
なんかマイナスイメージが多いから、
うん、
まあ、ちょっとそれ払拭したいなというのがあって、
うん、
でそういう学校さんの紹介をしたいんですよっていうような、まあ、話を、まあ、してたわけですね、まあ、その、
うんうん、
それは、まあ、長崎県 の、 その、
うん、
まあ、岩永さん、理事長と、
うん、
まあ、お話してたら、
うん、
まあ、トントン拍子でお話が、うん、まあ、進みまして、
なるほど、
じゃあもう記念すべき第一回出てもらえませんか、はい、っていうようなことで、まあ、そういう話を
したんですけど、スポンサー成り立てのほやほやにこのあったかい空気感に、ね、 坂本さんの力添え、このスタジオにお越しいただいて、素晴らしいこう記念すべきこの時空間ですよね。
そうですね、時空間ですね、はい、
はい、まあね、私もね、長崎ってね、実は去年の年末初めて行ったんですよ。
意外ですね。
あの出張で全国いろいろ行ってて、はい、唯一行ってなかったのが、青森県と、秋田と、秋田県と、高知県、長崎、この4つだったんですよ。
全国津々浦で。
で12月初めて長崎なんですよ、っていうのは、まあそんな話を、
何かで調べて
調べてっていうか、
お客さんやからね
いやいやいや、ほら行ったことないって言ってたじゃん、
うん、いや行ったこと、そのもう本当にね、あの、兼ねてから行きたいなと思ってたんですけど、でいろいろね、あの長崎の、まあ、その学校の、まあ、方々とお話するとね、その言葉は結構なんかね、面白くて、
言葉がね、
あったかくて面白くてね、
あ、なんか言ってらっしゃったね、なんか
方言方言ね、
そうそうそう、独特なこうなんかイントネーションで、ね、でちょっとね、その博多の人ともちょっと違うね、そこのスローな感じがね、めちゃめちゃ好きになりまして、
ね、向いてるんだ長崎のね、あのあれに土地に、
坂本さん、ちょっとあの長崎の魅力をですね、はい、ちょっと長崎弁も使いながら、
長崎弁も使いながら
教えていただけませんか。どんな感じなんですか、実際長崎弁って。
長崎弁っていうのは、やはり先ほどもこう田中さんからもあったように、はい、あの博多とかやっぱこうどっちかというと、はい、福岡の方言に近いんですよね。
は
い、九州もこう下、鹿児島とか宮崎はまた独特な違う方言があるんですけど、長崎はそうですね、まあ、福岡の方も分かるように、まあ、とっとっととか、あの何かを持ってる時とかにですね、あのとだけで、あの言葉がもう文章が成り立つんですけど、あのそういった方言があったりとか、はい、あとはなんとか語尾になんとか県とかですね、なんとかねとか、そういったものをつけたりして話をよくしますね。はい、
とっとっとって意味何なんですか。
とっとっとっていうのはもう、まあ、自分のものにするためにこう掴んでるんだとか、自分のものにしてるんだよという時ですね、
これキープしてるんだよってことですか。
はい、そうです、そうです、そういったとをこう私たちは使ったりするんですけど、はい、なかなかあの、理解されないというか、九州以外ではですね、はい、
そういうとこで難しいわね、
なんか
塔だけで一つの言葉になってるっていう意味があるっていうことはね、
そうですね、ちょっとしたイントネーションの違いで、そういうのが成り立ってるんですけど、はい、
じゃあ私も帰って塔とか言って喋ってみようかな。
塔だけ言われても分かれへん、
その大阪では通じないと思いますね。
とっとっとみたいな、
たけちゃん鳥になったのって言われるよ。
そうですね、
そうだね、でもやっぱり方言の豊かさというか、言葉の愛情とかね、そういうのすごいですね。
そうですね、なんか今日もパンフレットお持ちくださって、長崎をの魅力を伝えるページが結構ボリュームがあってね、すごく楽しく読ませていただいてたんですね。
読んだんですか。
なんかね、外来語であったり名物であったり、さっきのね、たけちゃんの言ってる方言であったりもいろいろ書いてあって、
そうですね、今回ちょっとラジオ収録ということで頑張って
ネタ帳、ネタ帳くださったんですね。
ネタ帳、はい、わざわざ作ってくれた、
ただもういいえ、もう初めてなんでまだ緊張してますけど、
はい、その割に楽しく喋ってるよね。
もう本当だけど、長崎はもう自慢できるものがいろいろとあって、
例えば、
あったかいそういう言葉もそうですけど、やっぱこう観光の名所がたくさんあるんですよね。世界遺産に登録されている軍艦島だったり、あとはまあ最近ではキリスト教の関係遺産が、まあ教会群が世界遺産になったりとか、あとはやこう平和以降ですよね、まあちょっと悲しい歴史とかもありますけど、そういったものが残されていたりとか、もう多種多様な観光地が、小さなあの町ですけど集約されているのが魅力ですよね。
そうですか。
ゆきちゃん、長崎にね、あのその軍艦島見えるところに私の知り合いがゴルフ場であの経営してるんですけどね、軍艦島見えるから遊びにおいでとか言われてるんですけど、
そうなんですか、
あのゴルフ場、そこあるんですか。
私そのゴルフ場すいません、まだゴルフできるようなレベルではないので、私が
そうなんですか。
たけちゃんゴルフするの。
しないけどもね、大阪から行ったんですよ、その場所買って、 で軍艦島が見えるのでね、いつでも来てって言われてたんですけど、今それで今思い出してひょっと声かけしたわけ。
軍艦島が見えるゴルフ場、
はい、
あ、僕は知らなかったです。
調べて、
あ、分かりました、分かりました。
ゴルフに興味持って、
そうですね。
その人のことも宣伝しておかな、せっかくこれをこうイメージできたもので、
なんか使いたいですね。
でも本当にね、あのいろいろなお話たくさんしてくださるような気がするね。長崎の有名どころ、長崎のスイカもあれなんじゃない？果物のスイカ。
スイカ、スイカは多分隣の熊本じゃないですか。
残念
ですよね、
うん、スイカは熊本や、
ね、うん、あ、そう、いつもスイカ送ってくるんですよ、うん、あれ熊本どこさか、
熊本有名です。原産はエジプトらしい。
エジプト、大きなスイカ、
エジプトから、あ、どんどんこう、なんていうの、東へ来たわけ
で、
詳しいですね。
で、中国で、なんですか、うん、そういう輸入っていうか、うん、来た時に西から来たっていうので、
うん、
シーコアって言って、
シーコア、
西の果物っていうことでシーコア、う
ん、なるほど、
それがなまってスイカになった。
ここで再開やん。
僕の地元ですね。うん、僕の地元が。
スイカじゃなくて再開。
西に開くとか
ですね。似ていますかね。
西の海。
西の海か。海か。
再開。
そうです。私の地元は再開市っていうところですね。
なんかすごい言葉が耳に残る、あの言葉が多いですね。
ね、うん、あのね、あのね、坂本さん、私6月にちょっとあの仕事で長崎に行くことがありまして、まあ結構バタバタで、ね、あのどこも行けないんですけど、お土産買って帰るとしたら何がおすすめですか？はい、
そうですね、うん、お土産、うん、まあ、あの一番思い浮かぶのはカステラですよね、うん、
カステラ、あ、長崎カステラ有名やね。
もういろんな、うん、あのお店があって競合してますよね、
うんうんうん、京都のお食べみたいなもんだ。
あ
まあ、あまりまとめられたら嬉しないで。
ちょっとそれはお食べとかお食べちゃんとか怒ってきたりとか、またややこしになると思う。
カステラがいい。ゆきちゃんカステラ
に要求された、
うん、言わなきゃよかったかみたいな。
お前やな。
カステラ、いろんな味のカステラ並んでてね、なんかね、普通のあの蜂蜜のやつ以外にね、うんうん、なんかこう、なん黒糖とかね、
はいはいはい、
あと何があったかな、まあ、パイナップルみたいなも
ん
な
んかそんなもあるんですね。
ちょっと変わり、
抹茶とかですね、
うん、抹茶はいいとしても、はい、パイナップルカステラはあまり効かないね、うん、そんなにあるの？
もういろいろあの競合してるから、うん、まあ、特徴を出そうということで頑張ってるんですよね、うん、商品開発を。
すごいね、やっぱりあの教育者やから、いろんなものに関わらないといけないという、うん、そういうジャンルが広いですね。
僕も大好きなんで、長崎がですね、うん、そういったことはあの自分なりにも勉強して、うん、
はい、
まあ、こうやって全国回らせていただく形に今なってるので、うんうんうん、
はい、
まあ、長崎のちょっとでもいいところもお伝えできればなと思ってます、うん、
あ、なるほどなるほど、はい、あの動く広告塔やから、
ね、
ぜひいろんなものを紹介して。で、果物は何が有名なんですか？
果物、みかんとか有名ですよ。はい、
長崎みかん、
長崎は意外とですね、
うん、聞いたことある、はい、ゆきちゃん、
うん、パッとは浮かばないけど食べたことあるかもしれないね。
ボンタン、
あれ、何このでっかいのボンタン、
ボンタン、
ボンタン、
ボンタン、ボンタン、
あ
れ長崎ボンタンちゃうの？
いや、普通にあのみかん、
巨大な夏みかんね、
う
ん、
このでかいの
見たことありますけど、それ特産という感じではないですね、
うんうん、そうなんや、
うん、みかんはあの有名なんですよ、うん、よく長崎の町ではもう道沿いにですね、うん、あのみかんがもう無人で売られてたりします、うん、袋いっぱい、うん、そういうの意外と珍しいって他のところから言われますね、うん、それぐらいみかんがたくさんある
。そうですか、う
ん、そら市長に褒められるわ、それだけ宣伝した
ら。いやいやいや、あんまり関わりはないんですけど、
市長に聞いていただかなきゃ
いけ
ない
。いやいやいや、
あの長崎みかん誰も知らないのに僕が宣伝して
きた
ん
だ
ね。
ね、で、まあ、いろんな発祥の場所でもありますね、
う
ん、
例えば、うん、例えば
ビールの発祥、はい、あとはブーツ、履物の、はい、坂本龍馬が最初に履いた、
あ、日本での発祥ということですか？
そうです、そうです、そういったもう西から物が流れるってよく言われるんですけど、その西が長崎を指していて、
出島があったから。
そうです、そうです、
なるほど、ね、
それでいろんなものが長崎から発祥しているって聞いてますね、
すごい由緒あるあの県やねんじゃん、
だから
掘り起こせば発掘者みたいや、いろいろと、
そうそう、いろいろとあの 長崎にゆかりのあるものが結構あるとは思うんですよ。
そうですよね。いや楽しい話やね。学校の話もしなきゃいけないし、長崎の宣伝もしなきゃいけないし。
で出島行ってきたんですけどね、出島はね、今リニューアル中でね、
ちょっとなんか
綺麗になってなりつつあ
るんで、
出島ってここよって行ったら出てないのよ。
で全然出てないんです、
うん、出てないよね。
出てると思ってましたわ、
ね、うん、まあ、出島やからね、うん、出てないの
本当に。出島って言っていいと、ちょっと、まあ、まあ中に入ったら結構、まあ、博物館みたいになってて、うん、まあ、結構いろいろ見せてもらって、
うん、出島は有名ですよね。
有名
です。
だから今だから周り囲まれちゃって、うん、今はね、あのそういう形になって、
もう今は埋め立てられて周りが、うん、もう島じゃなくなってるんですよ。ただだいぶその復元が進んで、出島の形はあのだいぶ出来上がってるんです。昔はもうただの小さなあの模型が並んでただけだったらしいんですけど、今は綺麗にもう発掘で出島の形は綺麗に見えるようになってる。
どれぐらいの面積あるんですか。
どれぐらいなんですかね。
ね、そうね、1200坪ぐらいかな、大体ね。
結構広いじゃん。
うん、結構広い。うん、
1200坪もある。
1200坪がどれぐらいかがもう一つわからん。
ね、フェスティバルホール、はいはい、あれが800坪ぐらいかな、大体ね。
なるほど。私想像つくわ。そんな感じ。1200坪って広いです
よね。結構広いですよ。
まあ、そこに海外の人たちが住んでたわけですからね。
ギュッと住んでたんですね。
出島にね。あ、そうなんですか。まだ跡地があるんですか。
そうですね。それがもう今そうやって復元されて見えるようになってますね。
そうそうそう。だからそのなんていうの、当時のね、館をこう修復して持ってきてカフェにしたりとか、ね、土産物屋さんにしたりとかね。そんな感じで。
どれぐらい離れてる島から、島そこまで。
いや、もう長崎市内にそういう形で、うん、もう長崎市内の一角なんですよね、出島は、うん、今は
場所的には駅とそのグラバー亭って有名でしょ、うん、あの間ぐらいにあるんですけれども、
うん、そうなん、うん、いや、よく聞きましたよ、出島って、
うんね、教科書でも必ず習いますからね。
そうですよね、うん、今ここで身近に聞く、うん、聞けるなんて、ね、すごい、
う
ん、
そこからこうずっと文化が、はい、海外の文化が発信されてたっていう、うん、とこなんですよ。だからこの心未来高等学校という学校も、うんうん、まあ、同じようにですね、うん、西から次第にこう全国に流れていけばなというのは僕なりには夢を持ってますね。
そうですか。
いや、若い人が夢を持つって最高ですね。
そうですね。
そしてやっぱり人間教育の場ですからね、
うん、そうですね。じゃあちょっと音楽を挟んでね、うん、心未来高等学校のお話を聞けたらと思います。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ね、ほっこりする曲を聴いていただきましたが、はい、じゃあ坂本さん、心未来高等学校についてもう少しお話しいただけますでしょうか。ちょっとね、時間短いんですけど、
はい、
はい、あの長崎県にあります心未来高等学校は、はい、まあ、詳しくは広域通信制高等学校と認可を受けてまして、はい、まあ、全国から生徒募集ができるという学校になってます、はい、で通信制で、どういった学習をするのかというところなんですが、はい、まあ、紙媒体のレポート用紙がそれぞれの生徒に渡されて、うん、それを、しっかりと勉強していって、うん、まあ、主に自宅学習なんですけど、うん、で、スクーリング夏と冬に、うん、まあ、2泊3日のような形で遠方から来ていただいて、うん、長崎の学校で、うん、試験を受けて単位を習得して、うん、卒業を目指すという流れで行ってます、
うん、はい、自宅で紙媒質で勉強されるということなんですけども、はい、そこにこうパソコンとかネットを使ってという授業ではないわけだね。
そうなんですね、うん、映像視聴で学べるツールっていうのも今作ってはいるんですが、うんうんうんうん、基本的にはやはりお家で紙のそのレポートを学習する、うん、ただそれだけでは子どもたちだけの責任になっていくので、はいはい、まあ、進捗状況がうまく見えない、はいはい、進みが悪いというところがあるので、うんうん、私たちなりにその学習支援の場、うん、サポート校、まあ、名前を夢未来高等学院ってつけてるんですが、うんうんうん、そういったところの、学習の支援の場に赴いて勉強ができるように整えてます、
うんうん、なるほど、ありがとうございます、ね、今回はね、ごくごく触りのところを教えていただきましたが、うん、次回の放送でね、もっと詳しくお話を聞いていきたいと考えております、
うんね、そうですね、
ね、
う
ん、なんか私たちもまだまだ通信の学校についてね、うん、はい、教えていただきたいなと思います。そのね、いろんなあり方を知ることで、うん、楽しく学べる人が増えますもんね。
そうですね、うん、今ゆきちゃんね、登校拒否とか、うん、なかなか引きこもりとかあるので、うんうん、大事な学校教育だと思います、
う
ん、
そうですね、
ありがとうございます、
はい、今日お迎えしましたゲストさんは、うん、心未来高等学校の企画広報主任の坂本力さんと、うん、そしてネクストブレインの田中久志さんでいらっしゃいます、うん、今日も本当にいろいろいいお話聞けましたよね、
う
ん、
はい、
うん、いや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はスクール DB 教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りしました。また次回もぜひ TY スタジオにお付き合いください。